おはようございます。父なる神のもとには信頼があります。それゆえの平安があります。そしてそこには希望があります。そして愛があります。永遠の命とは信頼と平和と希望と愛とそして喜びの命です。その命を与えたいと父なる神は私たちを待っておいでになります。その父なる神のもとに帰ること、帰郷すること、そのためには第一歩を踏み出さなければなりません。永遠の命への決断をしなければならないんです。今朝は特に神様が私たちを、父なる神様が本当に私たちを愛してくださっていて、その愛に応える、その決断についてご一緒に考えてみたいと思います。東北に一つの裕福な家庭がありました。財産はたくさんあってほとんど困ることのない幸せな家庭でした。ところがその家庭の幸せが壊れていきます。一人の女の子が生まれたんです。ふみ子と名付けられました。しかしその子は生まれながら体に障害を持っていて全く動くことができません。その子が生まれた時から母親は暗くなりました。そしてその幸せな家庭に暗い、そして強い影が差し込んだんです。家中が暗くなってみんな辛そうな、そんな表情で生き始めました。何もわからない女の子は寝たきりの生活を続けていきます。ただ幸せでないことはなんとなく感じていました。動けない彼女は16歳になってもほとんど小学校2年生のその理解力しかなかったといいます。そんな彼女のことを聞いて一人の近所に住むクリスチャンが訪ねてきました。そして聖書の話を彼女にしたんです。ふみ子ちゃん、この世界には全てを作られた神様がいらっしゃって、その神様は愛の神様なんだよ。ふみ子ちゃんのことも愛してくださって、そしてその愛の上にあなたに命を与えてくださったんだよ。あなたは今病気で苦しんでいるかもしれないけれども、イエス様がね、2000年前イエス様が十字架におかかりになって死んでくださって、その苦しみのすべての問題を解決してくださったんだよ。イエス様を信じたら永遠の命、天国へ帰るその希望を持つことができるのよ。神様の愛を信じて、神様がどれほどあなたを愛してくださっているか、それを信じて。小学校2年生の理解力しかなかった彼女でしたが、その話は全部わかったんです。そして聖書の神を、聖書の救い主イエス・キリストを信じたいと心から願うようになりました。そして16歳バプテスマを受けたんです。彼女の暗い心に光が灯りました。そして暗かった家庭にも光が差し込んだんです。光に包まれました。16歳のクリスマス、彼女は おじいちゃんに手紙を書きました。彼女がクリスチャーになって、そしてお母さんもクリスチャーになって、家庭が明るくなった頃手紙を書いたんです。クリスマスおめでとうという手紙です。おじいちゃん、クリスマスおめでとう。イエス様がお生まれになったので、こんな私も幸せです。私のことをいつも憂いていたお母さん、私を恥じて語らなかったお母さん、私は悲しく思いました。この頃のお母さんは本当に明るくなりました。神様の証しにきっと私のことを語ります。私はこの子を抱いて暗い寂しい旅を続けました。喜びも望みもない暗い寂しい旅でした。その旅で優しいイエス様に会いました。それからはいつも優しいイエス様と 一緒です。神様は生きておられます。お母さんは一つ覚えに語ります。私のことで神様の皆が崇められるならば、今日も明日も語ります。お母さんは語ります。神様は生きておられます。神様は愛してくださいます。イエス様ありがとう。イエス様がお生まれになったので、こんな私も幸せです。ふみこさんの病気が癒されたわけではありません。しかし神様から愛されていることを知って、彼女は本当に幸せな人生を歩むことができるようになりました。家族がみんな明るくなったというのです。使徒ヨハネは聖書の中にこういう言葉を書きます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神は愛です。その神の愛のうちにとどまるときに、永遠の命のうちに私たちはとどまり、私たちのうちに永遠の命である神様そのものがとどまってくださる。この表現、非常に大切な表現なんですけれども、私たちが永遠の命を生きるためには神のうちにとどまる必要があります。そして神が私たちのうちにとどまる必要があるんです。人間は空気の中でしか生きていくことができません。大気圏を飛び出せば、そしてあるいは海の底に飛び込めば、必ず十数分後には死んでしまいます。人間は空中に生きなければ生きていくことができないんです。神のうちに生きなければ人間は本当の意味で命を生きることができません。しかし神のうちに生きていれば、空中に生きていれば、人間は生き延びるかというとそうではないんです。空気の中にあっても鼻をつまんで口を閉じればやがて死んでいきます。空気を内に取り込んで初めて生き続けることができます。同じように神が私たちの内に入って、内に留まって、初めて私たちは生きていくことができるんです。神の愛を生きる、神の愛の内を生きる、永遠の命を生きる、そのために私たちは神の愛の御手の中に帰り、そして神の愛を私たちのうちに信じて取り込む必要がある。御言葉はそのように語ります。神は私たちを本当に愛してくださって、私たち本当に心が今死にかけていても、この命を何とか生かしたいと願ってくださっています。一人の精神科医と話をしたことがありました。森下はじめという名の精神科医です。しばらく経ってこの先生が書いた一冊の本が書店に並んでいるのを見て手に取りました。その中にこんなエピソードが書かれていた。斉藤剛君という一人の少年、中学生になって学校に行けなくなります。不登校です。本人はつらい、親もつらい。そんな中で森下はじめ先生が、この精神科医が彼のカウンセリングをしながら彼を支え続けておりました。剛君は中学校を出て高校に行かず、アルバイトをいくつか転々とするんですけども、どのアルバイトも長続きしません。人間関係がうまくいかないんです。ただ彼が閉じこもっている彼が外に出るのは、大好きなバイクを運転するとき。しかしそのバイクもものすごいスピードで走り、そして海に飛び込んでしまいたい、崖に激突してしまいたい、自殺燃料と言いますけれども、そんな思いがうちにありながら、危険なツーリングを楽しんでいたんです。そんな思いを知りながら、森下先生は懸命に彼を支えておりました。二十歳になったある日、この剛君が突然予約もないのにクリニックに訪ねてきて、森下先生に熊の顔のついたキーホルダーをひょいと差し出した。先生、これ僕の記念や、取っといて、今まで僕みたいな人間を人間扱いしてくれてありがとうね、と言って帰っていく。後ろ姿を 見送りながら、危ないと直感しました。すぐ電話を取ってお父さんに電話をかけます。お父さんごめん、もう僕の力では限界や、あとはお父さんだけが頼りや、 お父さん、剛くん今晩死ぬで。受話器の向こうでうなずく気配がありました。果たしてその晩、剛くんは父親の面前でガソリンをかぶるんです。そしてライターを握りしめます。父親はじっとその息子の姿を見てるんですが、静かにやがて歩み寄り息子を抱きしめます。そして自らガソリンまみれになって叫ぶんです。剛、火をつけろ、俺も一緒に死ぬ。剛くん、父親の腕の中で震え始めます。そして声を上げて泣くんです。お父さんも泣きます。やがて剛くん、握っていたライターを床に落としました。次の日、剛くんは森下先生に一通の手紙を送ります。僕は今まで自分のことを生きていても仕方のない人間なんだと考えてきた。自分はダメな人間なのだとずっと思ってきた。でも昨日、お父さんは僕と一緒に死ぬと言ってくれた。僕は自分は生きていてもいい人間なのだと初めて分かった。この日を境に彼は立ち直ります。そして社会復帰していく。森下先生言うんです。不登校の心傷ついた子供を癒すのは親の強制教師の覚悟、これ以外ないって。強制、共に生きる覚悟、この子とどこまでも共に生きていくんだという覚悟、そしてもう一つ教師の覚悟、この子となら共に死んでもいいという覚悟を親が持ったときに、子供はその愛を受け取って変えられていく。そう、私たちの父なる神は私たちと共に死ぬことを選んで、いや私たちのために死ぬことを選んで、一人子イエス・キリストをお与えくださった。キリストは私たちの代わりとなって十字架に死んでくださいました。私たちに命を与えるためです。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。神から遠く離れて生きること、神に背を向けて生きること、これを聖書では罪と言います。罪というのは関係の問題なんです。神との関係が破れていること、それが罪です。その罪を償うために神は一人子をお与えくださった。ここに愛がある、聖書はそう言います。東北に父一人娘一人の小さな家族がありました。母親を小さい時に失ってずっと父親一人にその少女は育てられました。やがて長じて働き始め、そして父親はやがて定年退職の時を迎えました。退職金のすべてを使って小さな新しい綺麗な家を建てました。娘が将来ここで結婚して楽しい生活をしてくれればそれでいい。父親は娘のために家を建てたんです。しばらくの間二人でその家で楽しい生活を送っていたんですが、ある日突然娘が家を出てしまう。行方がわからなくなりました。どうしたんだろう、心配して心配して悩んでいた。そんな時たくさんの請求書が舞い込んできたんです。娘宛ての請求書でした。そして一枚のハガキが娘から送られてきた。お父さんごめんなさい、友達の借金の保証人になってその友達が払えなくなって全部私が責任を取らなきゃいけなくなった。でもとてもとても払える額ではなかった。死のうかと思ったけど死ねなかった。今東京に身を隠してます。どうか探さないでください。お父さん本当にごめんなさい。 父親は全てを悟りました。娘をなんとかこの重い十字架から解き放したいと一晩中寝ずに考えて、次の日父親は建てたばかりの家を売りました。そして借金の大半を返した。しかしまだ借金は残っている。そして彼は朝も昼も夜も引退した老骨に鞭打ちながら働いて働いて働いて借金を返し続けました。7年経って全ての借金を払い終わった頃、娘の居所が分かったんです。娘に手紙を書きました。娘よ、安心しなさい。もうあなたの借金は全て支払われた。もうあなたは自由だ。いつでも帰っておいで。あなたはもう帰ってこれる。帰っておいで。その手紙をポストに投函して、3日後、父親は息を引き取りました。過労死でした。7年間、働きづくめに働いて、その過労ゆえに彼は息を引き取った。娘を自由にするために、解放するために息を引き取りました。キリストは十字架の上でこう宣言されました。すべては終わった。成し遂げられた。テテレスタイというギリシャ語が用いられます。どういう意味か。すべては支払われたという意味です。完済されたという意味です。借金の全部払われたという意味です。罪人よ、あなたが神に対して持っているすべての借財は、この私がこの命をもってすべて支払った。すべては終わった。誰でも私を通って父のもとに帰ることができる。その宣言がテテレスタイ。すべては終わった。ここに愛があります。聖書はそう言います。ペテロというキリストの弟子がおりました。彼は一番弟子。ペテロはいつもイエスキリストのそばにいて、イエスキリストのことを誰よりも愛している、そんなつもりでした。ところがイエスキリストが十字架にかかるその前の晩、彼は三度イエスキリストを知らないって言うんです。ペテロが三度目に、ペテロはあなたの言うことはわからないと言った。まだ言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないだろうと、知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。あんなにイエス様のことを愛していたはずなのに、自分が危険だと思ったその瞬間、イエス様のことを知らないと裏切ってしまった。考えられない自分の弱さでした。でもそれが彼の本性だった。我々もそうです。真面目なクリスチャンのつもりかもしれない、神様のことを本当に愛してるつもりかもしれない、でも時に私はキリストを知らないと宣言してしまう。言葉や行いをもって神を拒否してしまう、神に背を向けてしまう、そんなことがある。しかしそんなペテロのためにキリストは十字架に死んでくださった。そしてペテロにも宣言される。すべては終わった。あなたの裏切りの代価を私があなたの代わりに支払った。私はあなたのために命を捨てた。そして復活したキリストはペテロを呼び寄せ尋ねます。ペテロ、シモン、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するか。3回尋ねるんです。3回イエスを知らないと言ったペテロに、3回イエスはシモン、私、あなたは私を愛するか尋ねます。シモン、私はあなたを愛してる、あなたのために命を捨てた、あなたは私を愛してくれるか。聖書の愛する、大切にするという意味です。私はこよなくあなたを大切にして私の命を差し出したよ、あなたは私を大切にしてくれるか。3度目にイエスと言われたヨハネの子シモンは、私を愛してるか。 ペテロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることはあなたはよく知っておられます。私がどんなに弱くてもあなたのことを大切にしていることはあなたがよくご存知です。イエスは言われた、私の羊を養いなさい、飼いなさい。私が愛している他の羊たちに命のパンを、命の水をどうか分け与えてほしい。私を愛するならばあなたの隣人、あなたの友人を心から愛してほしい。するとはっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。信仰を持つとですね、神様の導きの中で自分の人生の計画が狂うことがあります。人生の主が自分ではなくてキリストに変わるからです。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。ペテロの死の物語についてはまた牧さんに聞いていただきたいと思います。あのバチカンという丘でですね、彼は逆さ十字架で殉教していきました。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。私を愛するならば私に従いなさい。昨日もお話しました、私に従いなさい、そのままでいい。しかし全てを、あなたの過去の全てを捨てて私に従いなさい。新しい人生をあなたにあげよう。そこには愛に対する愛の決断が必要です。こよなくあなたを愛している私をどうかあなたは受け入れ信じ、そして私を愛してほしい、私に従ってほしい、全てを私に委ねてほしい、永遠の命に生きてほしい。そうキリストは望んでおいでになります。この招きに私たちは幼子のように応えていきたいと思います。三育小学校の皆さんに幼子のようにという賛美を歌っていただきます。 神はその一人子を世に与えるほどにこの世を愛してくださった。一人子イエス・キリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。幼子のようにこのイエスの救いを信じて天国に行こう。私の後輩なんですけれども感謝します。ありがとうね。2008年のことでした。中国の四川省で大きな地震がありました。7万人の人が死んだそうです。耐震構造が整っていない中国の家では次から次へと家が倒れていった。救助隊がまだ生き残っている生存者はいないかと一軒一軒屋根を起こして人を探しておりました。生きている人、生存者を探していたんです。ある一軒の家の屋根を剥がしたときにそこに一人の女性が、母親とおぼしき女性が死んでいる姿が見えました。明らかに死んでいると思えたんですけれども、あまりにもその死んでいる格好が奇妙なので不審に思ってそのお母さんのお腹の下に手を入れてみた。お母さんは四つん這いで死んでたんです。犬のような四つん這いの姿で死んでた。おかしいな。お腹の下に入れてみたら温かい体温を感じました。お母さんをどけてみると生まれて3ヶ月4ヶ月の男の子がすやすやと眠っておりました。地震が起きた瞬間、母親はその赤ちゃんの上に覆いかぶさるようにして全ての重荷を背中に受けて赤ちゃんを守ったんです。おかげでその赤ちゃんは生き延びました。母親の手に携帯電話が握られていたそうです。そしてその携帯電話に一つのメッセージが残っていました。私の大切な赤ちゃん、もしあなたが生き延びたなら絶対に絶対に忘れないでほしい。この私がどれほどあなたのことを愛していたかを。赤ちゃんはまだ5歳ですから十分に母親の愛を知ることができないかもしれません。しかしやがて知るでしょう。自分が生きるためにどれほどの愛と犠牲が払われたかを。父なる神は私たちに永遠の命を与えるために一人子イエス・キリストを与えてくださいました。惜しまず与えてくださいました。この愛に今日私たちも愛を持って応えたいと思います。私はあなたを愛した。あなたは私を愛してくれるか。主は今日一人一人にそう問うてくださっています。ご起立して最後の祈りをお捧げさせていただきたいと思います。神様、私たちを天国へと導くために、そしてまた永遠の命を与えてくださるために、一人子イエス・キリストを私たちの救い主としてお与えくださったその愛を心から感謝いたします。どうかそのあなたの愛に愛を持って応えることを得させてください。幼子のようにあなたの救いを信じることができますように。そしてあなたが用意されている誠のふるさと天国へ一人一人が帰ることができますように。そして永遠の命を得てこの地上でいつでも生き生きと明るく、そして幸せに生きることができるように助け導いてください。神様、今日お一人お一人の心にあなたの愛を、あなたの命を与えてくださいますように。そして今特別賛美を歌ってくださったこの横浜三陸小学校の子どもたちの上に特別な祝福をお与えください。この子たちがあなたの愛の中を、そしてあなたの愛をいつも心の内にしっかりと受け取って生きることができますように。そしてこの子たちが多くの人々の祝福となりますように心からお祈りいたします。今日私たちの捧げていますこの礼拝をあなたご自身が受け入れてくださったことを信じ感謝して、私たちの救い主、間もなく来たりたもうイエス・キリストの御名によって お祈りいたします。アーメン。アーメン。